さあ今週は使徒の働き10章へと入っていきたいと思います。8章から第2ステージが始まりましたが、この第2ステージのまさにクライマックスへと差し掛かっていきます。まあでも第2ステージのクライマックスというよりか、実はこの今日から見ていく箇所は使徒の働きの中でも大きな山場とされる箇所であります。なぜなら使徒の働きの中で今回の出来事は最も長い箇所を割いて、記されている出来事なんです。もう10章と11章と2つに渡って書かれてある出来事、それが今日読んだ出来事になります。それは2人の人が幻を見たという不思議な出来事です。そしてその二人の人とはコルネリウスというローマ軍の百人隊長と使徒ペテロの二人になります。その二人のうちまずは百人隊長コルネリウスから見ていきたいと思います。十章の一節から。さてカイサリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。カイサリア。まあ、サマリアと、まあ、イエス様が生まれたガリラヤ地方のちょうど中間あたりにある町、カイサリアに、いた百人隊長コルネリウス。彼はローマから派遣された兵士ですから、ユダヤ人ではないですね。異邦人、まあ、すなわち外国人と呼ばれる人でした。まあ、ただ外国人でありますけれども、どうやらこのユダヤ地方に、留まる、まあ、警備するために留まった、そこに派遣されていたわけですけれども、その時にユダヤ人の文化に触れていく中で、いろいろな関心を寄せるようになったのだと思います。その中で聖書の神を知り、そして彼は信じるようになっていたのではないでしょうか。なぜなら、祈りを捧げ、そして祈りだけではなくて、ユダヤ人たちに対して施しを行っていた。まあ、しかし外国人ですからユダヤ教に改宗したとまでは行かず、まあ、すなわち割礼や洗礼は受けていたわけではなかったようです。まあ、そういった意味で、まあ、敬虔な人物であったと表現されています。そんなコルネリウスですが、ある日幻を見るわけなんです。それが3節から。ある日の午後3時頃、彼は幻の中ではっきり神の見つかりを見た。その見つかりは彼のところに来てコルネリウスと呼びかけた。彼は見つかりを見つめていたが恐ろしくなっていった。主よ何でしょうか。すると見つかりは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。さあ今ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。このような幻を見たコルネリウスは早速自分の部下を呼び寄せ、告げられたようにペテロが滞在している、カイサリアからしばらく南に行ったヤッファという町に使わします。そして場面は変わって今度はヤッファです。9節から。翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来たところ、ペテロは祈るために屋上に上がった昼の12時頃であった。コルネリウスが祈った、午後3時も、このパウロが屋上に上がった午後、お昼の12時も、ユダヤ人は1日3回祈りを捧げる時間を持っていたという、そのちょうど2回ですね、12時、3時と。で、ペテロも祈るために屋上に行きますと、まあ、だいぶ空腹であったようで、まあ、祈りながら、多分皆さんもあると思いますけど、ついつい夢心地になってしまった。 そうしますと11節から、すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼にペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。ごめんなさい。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことがあって三回あってからすぐにその入れ物は天に引き上げられた。もう皆さんご存知のように旧約聖書には様々な律法が記されており、ユダヤ人たちは非常にその律法を守るということを大切にしてきたわけです。そして食事に関する規定もいろいろあり、この動物は食べてもいいけども、この動物は清くないから食べてはならないと、記されているわけですけども、今回は食べてはいい動物ではなく、なんと食べてはならないという動物が敷物の中に吊るされてきて、これをほふって食べなさいとペテロに告げられるわけなんです。要は神様ご自身がペテロに、あなたはルールを破って律法を破ってこれらの動物を食べてしまいなさいと言われていると同じですから、ペテロとしてもこれは一体何の幻なのか、どういう意味なのか、大変に困るわけですよね。そんな思い巡らせている時に、ちょうどコルネリウスから使わされた部下がペテロのところに到着します。そしてそんなペテロに聖霊が語られます。19節、ペテロは幻について思い巡らしていたが、聖霊が彼に言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行き、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。ためらわずに彼らと一緒に行きなさいと告げられ、ペテロは彼らと一緒に、カイサリアにまた戻り、そしてコルネリウスの自宅を訪問するわけです。そしてそこにはすでにコルネリウスが家族友人を集めて待っていたわけなんです。そして到着してそこに集まっている人たちにペテロは言います。27節。そしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか、汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。まあ、私たちにとってはあまり大事のようには思えないかもしれませんが、このペテロがコルネリウスのお宅を訪問したということは、ユダヤ人にとっては大事件とも言えるような大事であったわけなんです。先ほど夢の中で食べてはいけないと言われている食べ物をほふって食べなさい、まあ、ルールを破ってまで食べなさいと言われたと匹敵するようなタブーをここでペテロは犯しているわけなんです。ペテロ自身もユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていませんと言っているように、ユダヤ人が外国人と交流を持つことによって、自分たちが大切に守っている律法の言い伝えを 守ることができなくなってしまう、そんな悪影響をユダヤ人以外の人から受けることを心配し、それだったらもう一切外の人と付き合うのはやめておこうと、ユダヤ人たちは交流を断っていたわけなんです。ですから、そんな何百年も守ってきた戒めを勝手に破ってしまうということは、ペテロにとっても大きな大きなタブーを犯しているという認識になってしまうわけなんですね。当時のユダヤ人では絶対考えられないようなことを今ペテロはしているわけなんです。ですからこそペテロは、幻の時も天からの命令であるにもかかわらず、主よ、そんなことはできません、3回それが繰り返された、3回とも主よ、そんなことはできませんと明確に断るほどに、このことは簡単には超えることのできないラインというのでしょうか、境界線であったということなんです。でもこのラインを超えるということに関しては、今まで私も繰り返しお伝えしてきていますけれども、この使徒の働きの中で聖霊が私たちをどのように導かれるのか、それは時に私たちが望まない求めないところに導き、そして私たちの中にある境界線、壁を越えていきなさいということを求められる導きがあるということでした。それは第二ステージでもピリポがサマリアに導かれたとき、それは自分から願っていったのではなく、エルサレムで迫害が起こり、エルサレムにいることができなくなって、仕方なく散らされていく形でサマリアへと行った、そこにはピリポがいました。そしてエチオピアの宦官のところに導かれた時も、人がたくさんいたサマリアから今度は人が誰もいないような荒野、ガザに下る道にピリポは導かれていくわけです。また9章ではサウロの改心を見ましたけども、サウロに関しては今まで嫌って迫害して捕らえて牢獄に入れる、そんな教会の代表でもあるイエス様に導かれ、そしてサウロを導いたアナニアも教会の敵、迫害者であったサウロを助けるように聖霊に導かれ、どれもが自分がこのことはやりたいです、ぜひさせてくださいと求めた導きではなく、むしろ願わないようなことばかりに聖霊が導いておられたという姿を見てきました。そしてどの状況においても、そこには導く先には私たちが越えなければならない境界線や壁があったということです。そしてここでもパウロは異邦人、外国人であるコルネリウスに対し、聖霊は導かれ、パウロにその律法の壁を乗り越えるということを導かれ、そしてそのことにより、今まではユダヤ人だけに語られてきた福音が、今度はユダヤ人だけではなく外国人に対して伝道されていく、それこそ伝道の歴史、教会の歴史において大きな扉が開けられることになるわけなんです。このように不思議な形でコルネリウスとパウロの二人に与えられた幻が教会の歴史を大きく一歩させるわけですが、でも私たちはここで思うのが、なぜこの二人がこのような形で聖霊に導かれたのか、その導かれた理由を考えてみたいと思いますが、やはりその理由はとても、シンプルでありました。そこにはへりくだった、そして謙遜であった二 二人だったという理由が見えてくると思うのです。いいですか。コルネリウスとは外国人でありましたけども、立場的にはローマの百人隊長です。百人の兵隊を統率する、隊長ですから、身分的にはもう植民地支配されていたユダヤ人のペテロに比べたらもう全然上の立場です。権力も十分に振るうことはできると思いますし、何よりも兵隊ですから武力を持って制圧することは簡単にできる身分でした。しかしこのコルネリウス、神を恐れ、そしてユダヤ人に対しても施しを行うまでに心を注ぎ、そして外国人でありながらも神にいつも祈りを捧げる、そんな彼は聖霊が導かれたユダヤ人であるペテロに対して、25節、ペテロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。通常ではありえない光景です。ローマの兵隊がユダヤ人、植民地の住人ユダヤ人に対してへり下り頭を下げる。しかしコルネリウスはこのようにへり下り、謙遜な姿をここで示しているわけなんです。そしてこの百人隊長の姿といえば、もう一人の百人隊長を私たちは思い出すと思うのです。それはもう少し前の時代、イエス様と出会った百人隊長も聖書には出てきます。そしてやはりこの二人の百人隊長に共通するのは、この謙虚でありへりくだった姿なんです。皆さん覚えているでしょうか。福音書に出てくる百人隊長は、自分の部下が中風という重い病気で苦しんでいるので、近くに来たイエス様に助けを求め懇願しに行くわけです。そしてその彼の熱心な願いに応えて、私は行って彼を治そうと言う、イエス様は言うのですが、その百人隊長は、いえいえ主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。ただお言葉をください。あなたに来ていただく、そんなような資格には私にはございません。どうぞ言葉だけで結構ですので、与えてください。まさにこの百人隊長も、実に謙虚な姿勢を示すわけです。その当時も外国人である百人隊長ですから、イエス様がこの彼と接点を持ったということは驚きですが、しかしイエス様はそれ以上にこの百人隊長の謙虚な姿に驚き、こう言われているんです。誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。いいですか。実に面白いことに、謙虚にへり下り、イエス様に聞き従う姿を見せた百人隊長を前に、イエス様はこんなことを言っているんです。東から西からも多くの人が来て、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着く。まさにイスラエル人だけではなく、外国人に向けても福音が届くことになるということを、イエス様は実はここでこの百人隊長に向けて、示唆しているということなんです。そしてもう一つ私たちは見ていきたい姿勢は、ペテロの姿勢です。異邦人と交わるということは大きな大きな壁であったということは先ほどもお伝えしました。決して簡単なことではなかったわけです。主よそんなことはできませんと夢の中でもペテロは 断っていますが、主よと認めておきながらそんなことはできません。ちょっと矛盾をしている表現ではありますが、本来ならば聞き従うべきお方主であるにもかかわらず、それでも私はできませんと否定するほどに、このことは非常に難しかったということなんです。しかしそんなペテロに、私が神が清めたものをあなた方が清くないと言ってはならない、そのように告げられた言葉がペテロの心に届いていたのでしょう。ペテロ自身の中にある大きな壁を乗り越えて、ペテロはコルネリウスに会いに行き、彼との交わり交流を持つことになるわけです。ただし面白いのが、このペテロが滞在していたヤッファという町です。まあ、前の新改訳聖書ではヨッパと書かれていたと思います。このヤッファという町にはある旧約聖書の預言者が由来しています。それはあの魚に飲み込まれた有名な預言者ヨナです。神様はヨナにニネベという外国アッシリアの都市に行って、私の言葉を告げなさいと命令するわけです。面白いことに、ヨナに外国人に向けて私の言葉を語りなさいと告げるわけです。しかし皆さん、ヨナの取った姿勢はご存知かと思います。そのニネベに向かって彼は行ったのではなく、ヨッヤッファから船に乗って、まあ、スペインの方ですね、タルシュシュ、全く逆の方向へと逃げ出していくわけなんです。ヨナは外国人に御言葉を告げることを大変嫌がり、そして反対し、神の導きとは真逆の方へと逃げていった。その出発地点がやはりこのヤッファだったんです。かつてはこの外国人に対して神の御言葉を告げることを拒否した預言者ヨナが神に反抗し逃げた町ヤッファ、しかし今聖霊が導かれ、今度はペテロに対して外国人に対して御言葉を取り継ぎなさい、伝えなさい、そう告げられ、ペテロ自身の中にある、それはペテロもきっと嫌だったと思うんです。勇気のいることであったと思うんです。葛藤のあったことだと思うんです。しかしそのような個人的な感情、こだわり、偏見を横に置き、その聖霊の導きに従順になり、神が愛され、私が福音を届けたいと願われている人に対して、彼自身の壁、民族における壁、境界線を越えてそこに向かうペテロが、ヤッファからカイサレに向かったペテロがそこにはいたわけなんです。ヨナとは違い、そんなへりくだり謙虚になったその二人に聖霊が働き、そしてまさに人の働きにおける大きな分岐点となる外国人に対する福音が届けられる、そんな大きなドアがここで開くことになるわけなんです。これは私たちにとってもきっと大きなチャレンジだと思うんです。私たちももちろん神を信じています。あなたに従いますと私たちは祈ります。しかしそんな祈りの中でも、主よそんなことはできません、主よそんなことはできません、そんな固くなな心、神様の導き、御言葉を拒み、壁を乗り越えていかなければならない、そんなチャレンジに導かれているにもかかわらず、そんな壁を乗り越えるということはそもそも無理であると自分自身で決めつけてしまい、諦めてしまっている、そんなことはないでしょうか。またはその導かれているとは分かっていても、ヨナのように 真逆の方に逃げてしまっている、そんな現実はないでしょうか。聖霊の導きは時に私たちにとっては厳しく、そして信仰、勇気が求められます。その壁、境界線を乗り越えるということは決して簡単なことではありません。しかしイエス様の前にやってきたあの百人隊長のように、私も権威の下にあるものでだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けばと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしぼめにこれをしろと言えばそのようにします。命令に忠実な部下しもべのように、私たち自身は様々な思いがあるかもしれません。様々な偏見や固定観念、いろいろな、理由があるかもしれません。でも私たちの思い、願いではなく、主よあなたが語られるならば、あなたが導かれるならば、私はあなたのお言葉に従いますと、私たちは果たして告白できるでしょうか。もしかしたら私たち一人一人にもそれぞれのコルネリウスが待っているのかもしれません。ペテロを導いた聖霊は私たちをも導かれています。そしてコルネリウスが、ペテロがその聖霊の導きの前にへり下ったように、私たちも神の前にへり下り、その神の導き、聖霊の導きに従順に従っていくのならば、聖霊は私たちの心にも豊かに働き、神様の大いな御業を私たちのこの小さな信仰から表してくださるのではないでしょうか。ご一緒にお祈りをいたしましょう。